さんレディオ。
はい、皆さんこんにちは。第14回トラさんラジオ、始まりました。今回はですね、久しぶりにあのメールでも読んでみましょうかって感じなんですけどね、しばらくもう7回ぶりということですね。第7回でメールを読ませていただいて、それ以来久しぶりなんですね。まあ、メールがあんまり来ないっていうのもあるんですけども、まあ、ある程度貯めてからにしようとか思ってたらこんなに随分日にちが経ってしまいまして、今日はメールをですねまとめて読ませていただいて、その次はですね、なんとお店からですね、私も宣伝したいっていう感じで、なんか宣伝させてくれ、宣伝する方ないですかっていうようなことでですね、立候補いただきまして、初代圭介さんっていうお店の方がですね、登場していただくことになりました。まあ、一応費用もいただくんですけれども、そのような形でですね、お店を経営されている方も宣伝に使っていただければというふうに思うんですけどね。具体的にそのお店の紹介もできますし、もちろんこちらの方に登場していただければですね、私も食べに行きますし、まあ、食べに行ったら率直な感想ですけどね、トラさんラジオに出たから褒めちぎるってことは私はしませんのでいいのかな、そんなこと言っちゃって、そんな感じでですね、どんどん使っていただければというふうに思います。今出演者のですねブッキングも結構手間取っておりまして、なかなか苦労してるんですけどね、そんな感じで出演者募集という感じです。では第14回トラさんラジオ、行ってみましょう。はい、では皆さんからいただいたメールの紹介をさせていただきたいと思います。まずは小泉さんですね。大崎さんこんにちは。私は大学生なのですが、あまりにラーメンが好きなばかりに、課題の論文でラーメンについて書いちゃいました。結構いらっしゃるんですよね。前にもね、大学生の方でですね、卒業論文でラーメンについて書いたので読んでくださいなんていうことでですね、持ってきた方いましたけどね。で続きますけど、将来は自分の個性を前面に出したラーメンを作り出し、歴史に残るラーメン屋になるつもりなので、すごい夢を持ってますね。数年後に食べに来てもらいたいです。もうぜひ食べに行きますから、お店を出したらまたメールください。続きましてボブさんから、トラさんの方でもですね、トラさん会議室の方でですね、会議室の方でも結構書き込みしていただいてますね。大崎さんこんにちは。相変わらずお忙しいそうで、忙しいんですよ、おかげさまでですね、本当に忙しいんですけれども、非常に忙しくて儲かってるんだったらいいんですけどね、忙しくて儲かってない忙しさということで、ブログも滞ったりしてですね、かなり困っております。体には気をつけてください。でもラーメンを食べてれば大丈夫。なぜならばスープには動物由来ですが、タンパク質、ペプチド、海産物からはアミノ酸、ミネラル、野菜からはビタミン類が豊富。もちろん体の燃焼に大切な脂質もあるし、時にはコラーゲンが含まれていることもあります。さらに麺は炭水化物、おまけに薬味のネギや麺は植物繊維が豊富ですからね、ラーメンは完全なる健康食なんですよ。だから私は健康なんですかねまあ皆さんもね、ぜひラーメンを食べて健康になりましょうなんて感じですけどね。ただ冷たいラーメンは体を冷やすので、1日1食ぐらいでいいんじゃないでしょうかと、ということですね。ありがとうございます。冷圧のつけ麺はなかなかいいと思いますが、あと食べ過ぎも注意したいですね。麺類はツルツル入ってしまいますし、ラーメンにも次のもう一杯というのは魔力ですからね。大崎さんもその魔力に惹かれることももちろんでしょうが、義務感に駆られることも多いのではないでしょうか。痛いところ疲れましたね。最近はね、義務感で食べてることも結構実はあるんですよ、悲しいことながら。趣味でね、食べ歩いてるときは本当に800杯食べても98杯食べても非常に楽しかったんですけど、やっぱり義務で食べるラーメンっていうのはね、ちょっと辛い部分若干ありますよね。どれが義務なんだって言われるとね、ちょっと辛い部分あるんですよ。ちょっと公にできなかったりもするんですけどね。まだ続くんですけれども、かなり長文なんです、ボブさんのメールは。私もブログを書いてる関係上、あの店を紹介したい、新店を誰よりも先にレポートしたいという義務感というよりも欲求に駆られますと。私の場合はそれほどの大食感ではないので、食べても昼に2杯です。もう十分です。2杯食べられたら十分ですよね。夜は基本的に食べませんので、実食数は少ないんですけども、と書いてますね。長くなりました。私実は、医薬品メーカーという家業を生かして、薬や健康題材に、 時折一節ながら講演をしてみる。あ、講演してらっしゃるんです。すごいですね。あ、じゃあ一回トラさんラジオにもちょっと出てきていただきましょうかね。ぜひ出てきてください、そんな立場からものを申し上げました。これ今度生の声で聞かせていただきたいなと思いますね、本当に。さてトラさんラジオ毎回楽しみに聞いております。ポッドキャスティングのアイデアも画期的なアイデアですね。全然画期的じゃないんですけどね、ただ真似をしただけなんですけど、車の中で聞けるので助かっておりますと。ようですね。で、番組の中で視聴者が減っているというようなことをおっしゃっておりましたが、それは告知不足ではないですか。確かにね、そうかもしれないです。トラ会でもですね、あんまりトラさん会議室でも告知ちょっとしてなかったりしてたので、ね、あんまり宣伝してしぐるとですね、なんかこう私自身もあんまり嫌なのでその辺がちょっと微妙なところなんですよね。それとアイデアなんですが、聞きたいゲストです。河合賀門さん、青木誠さん、一応青木誠さんちょっと予定っていうか計画はありますけれど、なかなかスケジュールが合わなくてですね、何回かこの日はどうだっていう、メールをしたらダメですっていう2回ぐらい振られてますけどね。山岸和夫さんちょっと恐れ多くて頼めないです、佐野稔さん、うわーちょっとなんか怖すぎるっていう感じですね。中村岩さん、トラさんラジオじゃなくても会えるもんだったら会いたいですっていう感じですね。パン好き乙女さん、一応交渉してるんですが、彼女もなんか忙しいみたいでなかなか会えないです。月城さん、月城さんにちょっと呼んでみたいですね。ぜひ月城さんこれ聞いてたらメールください。ぜひ参加してくださいっていうか出演してください。お酒用意しておきますから知ってる人しか知らないって感じですけど、あと BBS の常連さんの中のお話も聞いてみたいです。あとトシモンさんとかにもちょっと出ていたいですね。今1500何日連続ラーメン食べてるっていうですね、トシモンさんにもちょっと出ていただこうかと思ってるんですが、もし聞いていただいたらメールくださいと。次の送信者はですね、シュウさんですねシュウさんがなんでこんなメールをくださるんだろうっていう感じなんですけど、メール短いです。個人的に竹内新太ヤモリの会を希望、却下しますっていう以上ですっていう感じですけどね、却下します本当に。面白そうではあるんですが、ちょっと危険すぎて、なんかやめようかなっていう感じですけどね、残念ながら却下させていただきたいと思います。そう、次の、送信者はですね、 L1 さん、 L-1 さん、どう読みしたらいいんでしょう。 L1 さんでいいんですよね多分ね。東海地方の新店を紹介したいと思います。名古屋市千種区にあるジアンというお店は魚出汁が効いたラーメンです。大垣市にある中村屋、これはですね、私もちょっと注目してるんですけどね、カツオ出汁が効いていて美味しいですということですね。近いうちに行ってみたいと思います。次のメールの方はおもぽこさん、これ前回いただきましたね。いつもトラさんラジオ&超ラーメンナビで楽しませてもらっております。ありがとうございます。福岡在住のおもぽこと申しますということですね。前回、お便りを読んでいただき、大崎さんが福岡は2年に1回訪問すれば良いと言っていたのを聞き、私としては的を射たご意見に正直悔しい思いでいっぱいでした。いやー、私もですね、申し訳ないなと思いながらつい本音を言ってしまったんですが、いやー、その後自分でも聞いてですね、うわー、まずいこと言っちゃったななんて思ってたんですけどね。でも実際に博多の方はですね、あんまりなんか気になる進展がなくてですね、北九州ちょっと喜んで行ってますけれども、魚卵亭は美味しいです。もう行くたびに魚卵亭食いたいなという感じで本当に気に入っております。まあ、皆さんもですね、福岡に行く際は、まあ、北九州まで足を伸ばしてですね、魚卵亭いただきたいなと思いますけどね。しかし最近は福岡にも豚骨星からの波を覆す新進系の店が出てきております。近いうちに福岡へ採用される日を楽しみに待っております。その時は事前にラーナビ等で情報を教えてください。予定を教えてください。具体的に案内しよう。あ、なんだこれ、メールで教えていただければですね、皆さん、読者の皆さんとか視聴者にもですね、伝えることができたんですけどね。ぜひですね、その新しい情報を教えてください。まあ、トラさん会議室にも書き込んでいただいてもいいんですけれども、こちらの方でも全然結構なんで、ぜひメールをお寄せいただければというふうに思います。メールの方もですね、そんなに数、たくさん来てるわけではないので、ぜひ皆さんもどんどん出してください。お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
トラさんレディオ、
はい、今回はですね、本郷三丁目にあります初代圭介の店主、武田さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、この初代圭介っていうお店なんですが、いつ頃オープンしたお店なんでしょうか。
今年の6月1日。
6月1日ですね。じゃあもう3ヶ月ぐらいと、まだ新しいお店なんですね。
はい、そうですね。
で、この店名なんですけれども、圭介っていうのは、どこから？
まあ、お恥ずかしいんですが、私の名前
で、はい、名前なんですね。はい、名前をそのまま付けたという感じですね。初代っていうのは、これはどういうニュアンスなんですかね。
ラーメンですね。このラーメンが、はい、黒味噌ラーメンっていうのをやってるんですけど、はいはい、まずどこにもないのではないかと、うちが一番最初なんじゃないかっていうところから持ってきたんですけれども。
なるほど。じゃあ意味合い的には元祖とか、そんなニュアンスの意味合いで初代っていうのがついてるわけですね。
は
い、
同じですね。
なるほどなるほど。それでですね、まあ、武田さんはラーメン店の修行とかっていうのはされてきたんですか。
ええ、ラーメン店としては修行はしてないんですけれども。
どんな、経歴の持ち主なんでしょうか。
フレンチですね、12年ぐらい。
フレンチ12年、
はい、やってまして
。すごいですね。
その後和食に転身しました。
和食ですね。和食はどれぐらいやってらっしゃったんですか。
はい、和食は7年ちょっとですね。
そうなんですか。はい、パッと見た目そんなにお年を召してるようには見えないんですけど、意外とその食の経歴長いんですね。
そうですね。
今は実際はこのラーメン店をやってらっしゃるんですか。他にも何かやってらっしゃったりするんですか。
神田の方に炭火という炭火焼きのお店を、
炭火焼きのお店をやってるわけですね。はい、お店は炭の香りと書くんですか、これ。
そうですね、炭の香りで炭火。
炭火が神田の方にあるわけですね。
はい、
なるほど。それを経営されて、
はい、
ほんでなんでまたラーメン屋さんなんでしょう。
はい、まあ、個人的に私がラーメンは好きで、
ね、じゃあ結構食べ歩いたりとかしてるんですか。
はい、もう食べ歩きも好きで結構いろんなお店に行ってきました。
そうなんですか。
はい、
どんなお店が例えばこういろいろ食べ歩いてる中で、はい、このお店はすごいなとか、なんか影響を受けたお店とかってのあるんですか。
影響を受けたって、まさにもう影響を受けてるんですけれども、北海道、
はいはい、
札幌のサイミさん。
サイミですか。
はい、
うわー、来ましたね。私ね、私もサイミ大好きなんですよ。
はい、
もうサイミンの名前が出てきたらもう2ランクぐらい、もう明日にでもちょっとお店には行かなきゃいけないなっていう感じです。もうサイミン好きだと言われちゃうと食べに行かなきゃいけないですね、これは。そうなんですか。サイミンどの辺が。
鮮烈な生姜の香り、
はい、
最後まで濃い味で最後まで食べれる、あのラーメン。
サイミンが好きだというか、当然スミレも好きなわけですよね。
そうですね、
スミレも好きでありながら、なおかつサイミンを出したきたわけです。
そうですね、
これはですね、はい、ただのラーメン好きじゃないですね。もう結構食べてますね。それでじゃあ、まずは炭火焼きを始めたけれども、はい、やっぱりそのラーメンの夢が捨てれないとか、なんかそんな感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあ具体的な話に入っていきますけれども、はい、その初代圭介ではどんなラーメンを出してらっしゃるんですか。
先ほど少し話したんですけど、黒味噌ラーメン。
黒味噌ラーメン。
はい。
その名の通りやっぱ黒いんですか。
そうですね、見てびっくりするぐらい黒い
ですね。あ、そうなんですか。はい、それは何を使ってどんな作り方をして黒い味噌になってるんでしょう。
はい、まあ、これは黒味噌ラーメンというのは後からついてきたものなんですけども、7種類、まあ、味噌をブレンドしてまして、
はい、7種類ですか。かなりいろんな味噌使ってるんですね。
これも味を決めていく中で増えていってしまったっていう感じなんですけども、それに寝かせるときに、竹炭ですね。
竹炭ですね。はい、それが黒の原因なわけですね。
そうですね。その色が残ってるんですが。
はい、まあ、なんか健康にいいらしいですもんね。
そうですね。あとマイナスイオン効果とかね、はいはい、辺で味噌がすごくこうまろやかになっていますんで。で出来上がったのが黒いんで、黒味噌ラーメンになったんですけれども、
お店ではあれなんですか、この味で勝負してらっしゃるんですか。
う
ん、
そうですね、これ一本で、
はい、じゃあ醤油とか塩とか全くないわけですね。
ないです。
もうまさに黒味噌ラーメン一直線。
そうです、
一本勝負。
はい。
そうなんですか。もちろんバリエーションはあるわけですね。
そうですね、トッピングですか。それはいろいろ用意してます。
トッピングで何か変わったものとかってのはご用意されてるんですか。
そうですね、穂先メンマ。
穂先メンマ、最近結構お店で使ってるとこ増えてきてますね。は
い、これが非常に大きく作ってまして、15センチぐらい、
ね、15センチ、
はい、
でかいですね。また
15センチの2センチ幅ぐらいで、
2センチ幅、
ご用意してますね。
最近多いお店は、はい、ちょっと細めの、
はい、
細めにカットしてっていうんですかね、使ってるお店が多いですけどね、はい、それをじゃあでかいまま、
はい、
もうトッピングとしてやってるわけです。はい、普通の黒味噌ラーメンには 入ってないんですか？
入ってないんです。
入ってないんですね、
はい、
トッピングするとそれがついてくるわけです。
トッピングしていかないと。
これはじゃあぜひトッピングしてほしいところですね、はい、やっぱり食べる時にはね、そのでかい穂先麺もちょっと見ていただきたいって。写真だけちょっと見せてもらったんですが、はい、すごいでかいですよね、
はい、
で私これ何ですかって聞いてしまいましたからねあれが穂先麺だと思いませんでした、はい。あとなんかやっぱ学生が多い町ということでなんかいろんなサービスもしてらっしゃるみたいなんですけども、うん、
やっぱり、味噌ラーメンなんで、そんなに安くはやっぱり出せないんですね、
はいはい。
680円という値段いただいてるんですけども。680
円なんですね、
はいはい。まあ、それで、まあ、学生さんたちに満足していただけるように、麺の大盛りと、
あ
と
大盛り、
はい、あとはライス
ライス、
はい、無料で
無料、大盛りとライスは無料なんですね、
はい。
これあれなんですか、ランチタイムのみ無料とかそういうことじゃなくて、もう営業時間中全部無料なんですか？
はい、無料でやってます
素晴らしいですね、はい。ちなみに営業時間ってのは今どんな感じでやってらっしゃるんですか？
はい、お昼11時にオープンしまして、夜は、まあ、大体11時半ぐらいまで。
11時半ぐらい、
はい。
もう投資営業なんですか？
そうですね。
すごいです。まあ、私みたいなですね、営業職にとってはですね、その投資営業の店って本当助かるんですよ、うん、ありがたいですね。でも実際お店をやってる方にとってはその投資営業って結構大変だと思うんですけどね、3時台4時台とか結構ガラガラじゃありませんか？
まあ、ガラガラの時もありますけど、ね、
まあ開けておくとやっぱ食べに来られる方も
そうですね、はい。
まあ、そういう人たちにとってはやっぱりいててよかったって感じですよね、
来ていただいた時に開いてないっていうのが一番申し訳ないんで、やっぱりいつでも食べれるっていう安心感を、
はい、
持っていただきたくて、
すごいです。今後メニューをなんか増やしていくとかそういう計画っていうのはあるんですかね？
今のところは考えてないですね。
もう完全にこれ一本で勝負というような感じなんですか？
はい、
なるほど。そうしますとこれはあれですね、炭火焼きのそのお店でのノウハウっていうかその培ったその竹炭、
はい、
竹炭の良さを生かしたラーメンということですね。
はい、もう
これ一本で勝負する。
はい、
いうことですね。ブログでちょっと検索してみたらですね、
はい、
結構高評価なんですよね。評判いいみたいなんで。
ありがとうございます。
私もできるだけも近いうちに食べに行きますから、
お待ちしてます、
ぜひよろしくお願いします、はい。あとなんか PR したことないですか？うちはこんな特徴あるんでぜひ来てくださいっていう。私もいろいろちょっと見た感じだとお店も結構おしゃれな作りになってるとか。
そうですね、女性の方なんかでも気兼ねなく入れるように、気を使っては作っているんですけども。
そうなんですか、はい、そうした工夫もしてるっていうことですね、はい。わかりました。本郷三丁目、駅から、赤門の方ですね、
はい、
赤門の方に3分ぐらいですか？ 5 分ぐらい。
そうですね、
3分ぐらい
でしょうか。
赤門の蓮向かい、
蓮向かいですね、
ですね、
はい。
非常に分かりやすいですね。本郷三丁目の駅からすぐです。初代圭介黒味噌ラーメンの専門店ということで、はい、ぜひまだの方は、もちろん私もまだなんですが行ってみてくださいということで、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はフードジャーナリストのハンツ遠藤さんをお迎えしました。よろしくお願いします。ハンツ遠藤
です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、ハンツさんのおすすめの、3件というのを聞いていきたいと思いますが。
難しいですね。
難しいですか？なかなか3件に絞れない。
よく皆さん言えますよね。
いやいやいや。まあ、あと、ハンさんはいろんな仕事の絡みもあるでしょうからね。
いや
そうじゃなくて。絞れないですか、逆に。
いや、3つと言われると、最近釧路に行ったんですよ。
はいはい、
ちょっとも
う全国飛び回ってますもんね、本当にね。
スカパーの旅チャンネルでちょっと番組持ったので、
はいはい
はい、ザ・ラーメンアイランド北海道という半年間
素晴らしいですね、
はい、
しかもそれ
スカパーやってるんですけど、
いいですね、そういうレギュラー持つっていいですよね、はい、私もね夢なんですよ、
あ面白いですよ ね、
ね、
はい、まあ北海道だけですけど一周ぐるっと回る、
だからそれって当然、はい、その取材費っていうか交通費とか出るわけじゃないですか？
あ、もうギャラも出ます ね、
ですよね。
出ます出ます。
ギャラ出て交通費も出て、しかもその、はい、普段行けないようなとこ食べに行けるって、
で途中でミクシーにアップできますから。
もう私にとってはね夢みたいな仕事ですよ。やりたいですよ。やらせてください。もう本当に大声で叫びたいぐらいで。
でも地上波じゃないので、
は
い、
なるほどね、そこがちょっと
弱いですけど。でもそれで釧路行ったんですよ。
はい、
そこに小熊っていう屋台があるんですけど、
はいはい、
あの屋台はすごいです。
小熊というとですね、北海道にはいっぱい ぱい店自体はあるんですが、あれとは関係あるんですかね。
あれとは基本的に釧路の子熊って屋台と、普通のお店の方とあるんですけど、その2つは一緒なんですよ。他は全然関係ないんで、はい、
全然関係ないですね、
はい、でそこのもう50年ぐらい屋台なさってる方なので、はい、
特にその屋台の方がおすすめなんですか。そうです、
あの屋台は、夜9時半に開くんです。
うわこれ宿泊しないともういけない。
あ、もう絶対ダメですね。
いけない店ですね。
釧路の、駅前のちょっとまっすぐの通りがあるんですけど、真っ暗なんですよ、
はいはい、
でみんな待ってるんです。お客さん
そのラーメン屋を、はあ、ラーメン屋が開くので
向こうの方から、カブ、はいはい、バイクのカブに後ろに屋台がくっついた方が
渋いですね。
真っ暗の中を来て、でずっと作っていくわけです。でようやく9時半になって、で食べられるんですけど、で他にもう営業してる時に来るお客さん、タクシーの人とか来るじゃないですか、
はいはい、
タクシーから降りないんです。ドライブする状態で
そのままで、ラーメンくれみたいな。
それも言わないんですよ。
え、
親父に向かって手をちょっと上げるだけで向こうに止まって待ってる。
でもうじゃあ常連さんがほとんどっていう感じなんですかね。
もう大好きな方でもう50年やってますからね。そのもうあっさりしたラーメン、醤油ラーメンなんですけど。
おじいちゃんなんですか。もう50年やってるんだったらそうですよね。
70くらいだったかな。
すごいですね。それ
また持ってってくれるんで、
はい、
ラーメン作るとその車の中で食べられる。
はあ、そんなどうやって発見したんですか。これインターネットかなんかで発見したんですか。
あれは釧路の方でちょっと話題になってて、
釧
路の人だったらほとんどの人は知ってる
かもしれないですね。知ってるんですか。
あそこの屋台はすごいですね。一度
行ってみたいですね、
はい、また霧で釧路は霧がかかるので
は、は
あ、いいとこで。
なるほど、はあ、じゃあ2軒目は
2軒目はじゃあ奈良のマリオ流ラーメン。
マリオ流ラーメンですね。はい、私も行ったことあります、はい。
あそこはすごいですよね。
すごいですね、いろんな意味で。
ギトギトのもうラーメンなんかどうでもいいです
よ。どうでもよくないですよ。どうでもよくないですけど。
ラーメンはラーメンで豚骨のこってりとか、
いろんなラーメンありますよね。
いろいろありますけど、
今はその中で何が印象に残ってるんですか。
あそこは生のそうですね、肝ですかね。
肝
はい、肝
それってあれですか、サイドメニューですか。
あ行くともうおつまみからどんどんどんどん出てくる。
出てきますね。
あと唐揚げとか、ビールバンバン飲んでて、わけわかんなくて、何度ラーメン食べずに帰ってきたこと
か。あ、そうですか。そんなに何回も行ったことあるんですか。
あそこだけに行きたくてもうわざわざ一泊して大阪の仕事が終わって帰らずに奈良に向かったりとかしますね。
あ、そうなんですか、はい、しかもあそこって駅から遠いじゃないですか。もう車で行くんですか。
あ、車で行ったりとかですね、はい、タクシーで行ったりとか、
はい、でもおすすめのラーメン店3軒なんですが、はい、ラーメンも語ってくださいよ。
ラーメンは、まあ今は鴨ネギラーメン、
ネギラーメン
ありましたね、
はい、私の印象だとそのすごいこったりしてるドトンコツとかの印象に残ってるんですけど、
あ、ありますね。
そっちじゃないんですか。
あれもドトンコツより今は
鴨の方がおすすめ。
鴨はもう熱々ですね。
へえ、はい、すごいわけですね。
あれはすごいです。でもラーメンより肝
が熱い。
おじさんが面白いです。
わかりました。じゃあ3軒目は。
3軒目はでもここまで今まで2000何百軒行ったんですよ、はい、それぐらいしか行ってないですけど、中でもやっぱり一番好きなのはどこって言われると、京都の新福祭館です、ね、
あの高橋の。
あ、そうです、
朝から食べれる
という。あ、そうです、そうです。あ、僕あそこ大好きで、そのために京都の駅前に、のホテルに泊まるんですよ。
あ、そうなんですか。
京都に行くときは、
ほんで大体そこでもう朝食を食べるって感じですか。
朝起きた瞬間7時半に向かって行って食べて、でチェックアウト10時じゃないですか、
はいはいはい、
でまた行くんで、
そうす
ると味が違うんだ。
1日2回食べる。1日2回っていうのも午前中で2回食べるんですか。
午前中、朝です。
それはすごいですね。はい、
あの味がもうラークに来る前からずっと好きで。
そうですか。単なるラーメンオタクじゃないですね。
あれはあそこぐらいはもう何十回行きました
もんね。もう新福フリークっていうか、
もう信者ですね。
ですね。じゃあラークに来た時なんか結構びっくりしたんじゃないですか。
ラーク来た時びっくりしましたね。
これは嬉しいって、しょっちゅう行けるみたいな。
ありましたね。
やっぱ味違うんですかね。
あ、全然違いますね。
違いますか。
はい、あれは全然違いますね。
朝あそこで食べるっていうのがまたいいことなんですね。
あ、そうです。向こうのは結局水が違うので、
あ、なるほど、ね、
関東の方はこっそり野菜使って言っちゃっていいのかな。野菜使って甘みを出してるんですよ、でもそれで同じような味にしていかなきゃ出ないんで、
野菜でバランス取ってるわけですね。
そうです、そうです。はい、でも向こうのはダイレクトに醤油の味がバシッときますから、
ね、あ、その辺が違うわけですね。
違いますね。
なるほど。じゃあ新福ファンの方も一度は あの京都高橋行けよと。
あでも7時半と10時で味が違う。
まあ、朝は どっちの方がおすすめなんですか。
どっちでもいいですよ。
どっちでもいいですか。
入った瞬間に大好き。
なんだよくわかんない。
もうソウルフードですから。
わかりました。はい、じゃあ釧路の子熊と、はい、奈良のマリオ流、はい、京都高橋の新福祭館、この3軒がおすすめですね。
はい、そうです。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、第14回トラさんラジオも無事終了いたしました。今回はですね、久しぶりにメールを読ませていただきましたけれども、まあ会社ではですね、いつもまあ当然メールはリアルで、読んでるわけなんですけども、こうやって改めて読むとですね、なんかこう視聴者の方のありがたみというかですね、感じますね。なんか頑張んなきゃいけないなっていう感じでですね、あんまり食べちゃいけませんなんて言われると、ああそうかなって思ったりもしますし、頑張って食べてくださいって言われると、ああそうかなと思って食べなきゃいけないなとか思ったりとかですね、うん、メールっていうかその読者っていうんですかね、この読者というか視聴者というか、そういう声ってのは本当やっぱありがたいですね。こういうのいただくとですね、本当に私なんか簡単に影響されるタイプなんで、本当になんかこう、励みになりますね。ぜひまた皆さんもメールいただければと思います。じゃあ第14回トラさんラジオ、これにて終了です。どうもありがとうございました。